聖書朗読をいたします。マルコの福音書9章30節から32節、教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書77ページになります。お読みします。さて一行はそこを去ってガラリアを通って行った。イエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す、しかし殺されて3日のうちに人の子はよみがえると話しておられたからである。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。それでは宮地先生にメッセージしていただきましょう。
こんにちは。このマルコによる福音書の記事ですけれども、その直前にイエス様は大きな奇跡を行っておられます。その奇跡の前には弟子たち3人と一緒に山に登られました。ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人を連れて山に登って、山の上で服装の色が変わって、服の色が真っ白になって、これに聞きなさい、これは私の愛する子供だからこれに聞きなさいという神様の言葉が響きます。それを聞いたペテロは驚いたんですけれども、どうしてよいのか分からず、ただ驚きを持って山を降りてきました。降りてきてみると、そこには一人の男性が自分の子供を連れてきて祈ってもらっているシーンがありました。弟子たちのところに連れてきて、その悪霊に疲れていた、物が話せなくなっている、聞けない、そういう悪霊がいたように聖書は書いていますけれども、その悪霊に疲れていた子供を治してくれるように、悪霊から解放されるように自分の子供を弟子たちのところに連れてきていました。ところが弟子たちは何もできなかった。そんなところにイエス様が降りてこられたので、みんなはイエス様のところに飛んでいきます。そして、私の子供を連れてきたんですけど解放してもらえません、そうお願いすると、イエス様は幼い子供の状況を聞き、その子供から悪霊を追い出してしまわれました。なんと信仰のない時代か、そうイエス様はおっしゃっています。いつまで私はあなたたちに付き合わないといけないのか、そうもおっしゃいました。弟子たちはどうしたらいいのか分からず、その時を過ごします。それからしばらくしての話です。今日の聖書の箇所、イエス様と弟子たちはそこを去ってガリラヤの方に通って行かれた。人のいないところを選んで行かれたようです。イエスは人に知られたくないと思われたと書かれています。人に知られたくないと思った。なぜか、イエス様は神の国のメッセージを告げに来られました。神の国のメッセージを人々に告げに来られたのに、なぜ人々に会いたくないのか。その理由がその次に書かれています。31節、それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す、しかし殺されて3日の後に人の子はよみがえると話しておられたからである。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。イエス様はとても大切なメッセージを弟子たちに伝えておられます。また人々にも伝えたいのですが、弟子たちにさえそのメッセージは伝わっていきません。もう一度イエス様のメッセージ読みたいと思います。31節、それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す、しかし殺されて3日の後に人の子はよみがえると話しておられたからである。 こんなメッセージ誰が聞いてもピンとこないと思います。人の子、誰を指しているんだろう。弟子たちからすればイエス様のような気がします。弟子たちからすればそのイエス様ご自身のことが言われるのに、人の子は人々の手に引き渡される、彼らはこれを殺す、ね、イエス様が誰かに引き渡されて殺されるの。しかし殺されて3日の後に人の子はよみがえる、3日目によみがえる。それは嬉しい話だけれども、捕まって殺されるってどういうこと？っていうことですね。全然理解できません。どうしてイエス様のこのメッセージを弟子たちは受け入れられないのか。それは人間の立場から考えているからです。神様の立場から考えれば意味はわかります。と言ってもこの時イエス様の周りにいた人で誰一人イエス様のおっしゃっている意味を理解できる人はいませんでした。イエス様の言葉は弟子たちにこう響くんです。この最初に言われた言葉、人の子は人々の手に引き渡され彼らはこれを殺す。普通に考えたらイエス様がいなくなってしまうということです。いなくなってしまう、何も嬉しい話ではない、恐ろしい話です。今一緒にいるのになぜ捕まるんだ、なぜいなくなるんだ、なぜいなくなるんだ、そばにいるはずなのになぜいなくなるんだ。これは嬉しいメッセージとしては弟子たちに響きません。でもそれをはっきりとイエス様は弟子たちに伝えます。いなくなるよ、それどころか殺されるよ。神様の側からするとこれは希望のメッセージになるんです。でもそれはまだ弟子たちには分かりません。神様の側からすると3日の後に人の子イエスはよみがえり、そして全ての人の罪を背負ってイエスを、神を受け入れられない全ての人の罪を背負ってよみがえられる、許されて全ての人の許しをまた携えてよみがえられる。それが神様の側からのメッセージですが、誰も分かりません。このメッセージのことを理解するために今日は一つの箇所を修法に証書として印刷してもらいました。それがペテロの第一の手紙、ペテロの手紙第一、5章の6節から10節のところです。この証書、修法に書いてありますからご覧になってください。証書読みます。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。ややこしいこと言ってますけれども、自分を低くしなさいっていうことです。自分を低くしなさい。別の言い方をすると、自分のものの考え方を一旦横に置く、こだわっていることを一旦横に置く、止めるということです。さらに詳しく次の節は言います。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。続けて読んでいきます。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。私たちを苦しめる力が働いています。聖書にはこのイエス様の言葉では悪魔と書かれています。その悪魔が象徴しているものは何か、私たちを落ち込ませるものです。思い煩いを起こすものです。私たち生きているといろんな思い煩いが出てきます。人間関係、お金のこと、生活のこと、健康のこと、悩んでも仕方がないと思うんですけれども、なんか悩んでしまう。 悩んでも答えは出てこないんですけれども悩んでしまう。そういうことが次から襲ってきます。その襲ってくるその悩みに戦っている人に向けてイエス様はこう、ペテロは聖書の言葉でこう語っています。あなた方をしばらくの苦しみに、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。頑張れ。しばらくしたら強くなれるから。その際に、ただ頑張れじゃなくて、信仰ではどう生きたらいいのかが、聖書に書かれ、ペテロが言ってくれています。この章詩の二つ目のところ、七節の部分です。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。委ねるってどういうことだと思いますか？委ねる。転がすということなんです。転がす。まあ、玉があるとします。悩みの玉があるとすると、この悩みを神様の方に転がすという意味なんです。転がしてしまうとどうなるかというと、自分の手元から離れます。相手のところに行くんです。でこの状態が委ねているなんです。ところが私を含めて多くのクリスチャンができないのは、できないというかしてしまうのは、この玉にですね、悩みという玉に紐をつけてるんです。それで向こうにせっかく委ねて転がしてしまったのに、いやちょっとなと思って引っ張るんですね。それでだんだん自分の方に手繰り寄せてしまうんです。そうすると悩みがまた自分のところに戻ってきてしまうんですね。そうじゃない。このペテロが言うのは、転がしたら転がしたままにせよ、もう任せてしまえって言うんです。これがなかなか難しいんですね。でもこれを今実践している方の証が届きましたので紹介します。昨年私たちの教会で洗礼を受けられました成合和彦さんが証を送ってくれました。あまり感動的な話、感動というか私には励まされる話だったので、みんなと分かち合いたいのでって言ったら長いのを送ってくれたんですね。それを省略させ、かいつまんでですね、省略させていただきながら大事な点をお話ししたいと思います。成合和彦さんは今70年をもうすでに生きておられます。生きてから、生まれてから去年洗礼を受けられました。そしてちっちゃい頃弟がいたんですけれども、6歳の時に4歳の弟を亡くします。亡くされます。小児麻痺でした。動けないんですけれども、何も話せないんですけれども、その弟をですね、いつも自分のお腹の上に乗せてこう張ってたそうですね。そうすると、自分の弟が喜んでくれるんです。それを本当に楽しんでいました。ところがある時風邪をこじらして亡くなるんです。6歳で毎日弟さんが亡くなったら布団の中に入って泣いていたそうです。毎朝泣いていたそうです。それ以来和彦さんはマイナス思考になりました。物の考え方が暗くなりました。そして悪い方に考えるようになりました。ご本人が言っておられます。そして学校に入り大学に入っていく中で、友達ともなかなか付き合えない、自分のことをなかなか話せなかったそうです。でも付き合ってくれる友達ができた、あ、よかったなと思って話をする。でもその次に話すときにちょっと時間が空くんですね。勇気がないからしばらくしてからまた会いに行きます。その時もだいぶ間が空いて友達を訪ねたときには、その友達は和彦さんのことが分からなかったそうです。心を病んでいたそうですね。これはまずいと思って、すぐに連れ出して旅行に連れて行ったそうです。そして励まして卒業まで行って、あ、よかったと思って数年したらお父さんから連絡があって自殺したと。和彦さんにはそんな経験があと2回あるんです。同じようなことは。そんな中で自分が関わったら人は死ぬ、早く死ぬ、自分の妻の 家族に関しても、あるいは自分自身の家族に関しても見取っていく中で、なんかそういうことを感じたそうです。自分は人に近づいちゃいかん、自分が関わったら人が早く死ぬと思っていたそうです。そんな中で、おととしですね、おととしニューヨークにお孫さんの面倒を見に来られて、そしてこの教会に来られてバイブルクラスをするようになりました。そして一緒に聖書を読む中で神様に信頼するようになられました。でもまだよくわからんっておっしゃるんですけれども、洗礼を受けられました。一生懸命信仰告白を書いて洗礼を受けられました。そして帰ったら行動が変わったそうです。聖書に語られているメッセージ、人は神の宝物っていうのが実感できるようになった。今までだったら気にもならないし声もかけたくなかったのに、すれ違う人に声をかけたりする。そしたらそこから縁ができて、わざわざ家まで来て料理を教えてくれる人ができたそうです。学生時代に話もしなかった、近寄らなかった人たち、またそういう同じような人たち、50年ぶりに同窓会があって訪ねたそうです。あった。そこでその人たちに声をかけ仲良くなった。それぞれの人が病気を抱えていたり、あるいは家族の問題を持っていたりするんですけども、和彦さんはその人たちの話をしっかり聞いておられたそうです。その中の二人は会って間もなく一人ずつ神様の方に帰っていかれました。亡くなりました。その他にもたくさんの出会いがある。前の自分だったら考えられない、目の前にいる方が神の宝物、そんなこと考えられない。体が弱くて会うところまで出てこれないとおっしゃった方には、いや、この機会逃したくないと思って出て行って会われたそうです。この方は宝物。イエス・キリストの話を具体的に伝えたわけではありません。でも和彦さんは目の前におられる方々、弱くなっている、人生終わるかもしれない方々を宝物として大切にされました。もう昔の考え方ではありません。昔は自分のそばに近づいてくる人は早死にするんでした、するものでしたと考えていました。自分の思い煩いを自分が抱えたまんま歩んでいました。でも神様の方にもう委ねてからは、いや、人の命は主のもの、目の前にいるのは神の宝ならば、私のなすことはこの目の前にある人を愛すること。和彦さんはそうやって人を愛する方を選ばれました。そして私はこの方の、和彦さんの証を読ませていただきながら、朝に寄りながら感動していたんです。神様の目的は変わっていない。昔からそうだった。4歳で亡くなった弟さんも、自殺した、青年時代に自殺したそういう方々も、みんな宝物だった。だから神様はその宝である人と和彦さんをそばに置いて、ほんのつかの間の平安、愛を知るための時間を合わせてくださった、与えてくださった。今は和彦さんがそれを知って恐れることなく、一人一人にそれを伝えておられる。同じことが起こっているんですが、以前とはもう和彦さんの思いは違います。喜んでおられます。もうしばらくするとまた戻ってこられます。そして半年ほどまた一緒に過ごせますので、ぜひご本人から証を聞いてください。皆さんもどうぞ思い煩いを握らないで、紐つけとかないで、もう委ねるんだったら渡してしまう。神様がこれを面倒見てくれる、そう信じたらもう自分で思いにも煩わない。神様に任せる。そして一歩ずつ歩んでいきましょう。70年苦しみの中で歩まれた和彦さんが今そうやってワクワクして生きておられるのですから、私たち一人一人にまたできないはずはありません。神様に委ねて歩んでいきましょう。お祈りをします。 主なる神様、私たち弱いです。ですから思い煩いをすぐに抱えてしまいます。委ねよ。なかなかこれが難しいです。なかなか難しい。委ねたつもりでもすぐにまた手繰り寄せてしまって、これと悩んでしまいます。でもあなたは私たちに新しい兄弟を与えてくださいました。和彦さんは今任せて歩んでおられます。恐れず不安に思わず、目の前にいる人を宝物と信じてどんどんどんどん増えています。兄弟姉妹が、主よどうぞ私たちも同じように歩んでいけますように。どうぞあなたに全てを委ねて歩んでいけますように。イエス・キリストの十字架は当面苦しいこと、そばから自分のそばから大切な人が奪われることです。でも全能の主は戻してくれます。そう聖書に約束されています。私たちは戻されることを確信して今神に信頼して歩んでいきます。どうぞ助けてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。